2、日本展示誕生から130年。6点が導く光。日本の展示制定130周年記念講演会。その2、1890年11月1日、東京盲話学校において第4回展示選定会議が開催され、石川倉治の案が採用されてから、昨年11月1日で130年。展示は人々に知識、そして希望を与え、視覚障害者の文字として、視覚障害者固有の文化として、時代をつないできました。そんな展示の誕生から130年という記念すべき年にあたり、日本視覚障害者団体連合、日本盲人福祉委員会、日本展示普及協会、日本展示委員会の4団体主催のもと、展示の意義と役割を互いに確認するとともに、今後の日本の展示のあり方を考える機会とするため、昨年11月1日、東京都墨田区の墨田産業会館を会場に、記念講演会が開かれました。当日は、新型コロナウイルス感染防止のため、会場の人数制限を行うとともに、YouTube によるライブ配信が行われました。記念講演会では、東京大学先端科学技術研究センター、福島聡教授、日本盲教育史研究会、岸博美事務局長のお二人による展示に対する熱い思いの詰まった講演がありました。声の広場では、先月号に引き続き、講演会の模様をお届けいたします。今回は、岸博美氏による講演、仰天の星から満天の星へ、展示をめぐる不易流行をお送りいたします。
仰天の星は、夜が明けた後の空に見えるわずかな数の星をイメージしている言葉のようです。満天の星は申し上げるまでもなく、空いっぱいに広がる星たち、そのイメージでございます。タイトルに不易流行という言葉も添えましたが、この2つを確然と区別する力が私には実はないなとだんだん分かってきました。ですから今日のお話は、不易の中に流行が潜んでいる、流行の中から不易を読み取ることもできるかもしれない、そういういい加減といえばいい加減、曖昧なお伝えの仕方になると思います。ご批判もいただきたいと思いますし、ぜひそこを皆様に深めていただければありがたいと思っています。文字の推移、乙から平面へ、そして凸もと見出しをつけました。これからご紹介するのと同じ内容のことを、滋賀盲学校や徳島盲学校から機会をいただいて生徒たちに授業をしたこともございます。以下3点に分けて申します。 1. 人類初期の文字は東西を問わず、重骨文字もヒエログリフもくさび型文字も素材にへこんだ線で表現しました。結果としては硬い素材に線が凹の状態で刻まれている、その方が作りやすかったということでしょう。見えない人に配慮したものとは言えないと思いますが、見えない人もなぜて凹の線を感じることは可能であったとも言えそうな気がしています。 2. その後、紙と墨地用の筆記具、印刷機の出現によって人類は大きな利益を得ましたが、見えない人たちが文字から隔絶される、切り離されるという側面も生まれました。 3. それを大きく変えたのが凸状に形成した文字群です。イギリスのムーンタイプ、バルビエの12点展示、そしてルイ・ブライユによる6点への革新、さらに石川倉治らによる日本への応用、この変遷をレプリカにも触りながら実感するひとときを通じて、目の見えない人たちの文字への火が6点展示の圧倒的な優位性を改めて考えてみようという授業のコンセプトでございます。展示には文字一般と同じく記録、伝達、表現などの機能があります。 学校では授業のノートを取り、内外の友達との文通やメールも可能になる。俳句や短歌や作文を自由に書ける喜びをもたらします。学力、認識の向上、表現力の錬磨、つまりは学校において点字は人間発達に欠かせない、人間発達の土台になるものとして意義を持っています。社会的な観点から加えますと、自分たちの新聞や機関紙を持ってつながり合うことを可能にしました。明治大正を通じて全国の盲学校に同窓会が生まれ、それをベースに機関紙が生まれ、さらに日本盲人会が組織されていく、そうした戦前までの流れをそのように見ていくことができそうな気がします。そして切実な願いと情報をまとめて行政に向けても要望書を提出していくといったことが可能になってきました。2つ目の項目、ブライユ展示の将来、アーミテージと日本をめぐる新資料というお話です。この見出しに言う将来というのは、過去現在将来の将来ではなくて、やってくる、どこどこからある文物が将来されるの使い方であります。外国からやってくるという意味です。日本の展示研究にきっかけを与えたのは、イギリスの中途失明者アーミテージと東京の手島誠一をめぐる物語かと思います。ここでご披露したいのは、木下智武さんという老者の歴史研究者が最近発表になった論文です。展示以前18から19世紀の日本における盲人の身体と文字表記技術の交差という、従来は手島誠一がアーミテージと接触したのは1884年明治17年のロンドン衛星博覧会に派遣された時だ、その時にアーミテージの著書や展示機をもらってきたと説明されることが多かったのではないでしょうか。これに対して木下氏は、1879年にアーミテージが行った講演に着目します。アーミテージの証言に真を置くなら、この講演の数ヶ月前の1878年、京都盲亜院が創立された他ならぬその年の時点で、すでに日本政府からイギリスに展示関係の書籍、地図、その他教育用具のセットについて紹介があり、イギリス側からブライユ展示を普及することを目的にした団体を窓口に資料を日本へ送ったという記事があるというわけです。彼はここ2年ほどの間にフランスにもイギリスにも足を運んで、第一次資料をきちんと確認して戻ってきて、この論文を書きました。通説とされていたことについてももう一度メスを入れていく、そういう根源的な取り組みに学び、研究に対する在り方を木下氏は問うているとも感じています。それならば、あんなにも小西信八が教育博物館の手島誠一を訪ねてアーミテージの本や展示機などを借り受ける、その年までになぜあんなにも多くの年月が空白状態で残ってしまったのだろうか。近代盲教育史の入り口をまだまだ私たちは空白としてたくさんの課題残しているというふうに感じております。大きな3、日本展示の誕生です。中途失明者だったアーミテージは、イギリスにおける盲人用文字を選ぶ過程で、盲人に対する最善なるものの唯一の審判者は盲人でなければならないという基準を立てたそうです。英国由来のわずかな資料を素材に、東京盲亜学校の展示研究が展開されました。最も肝心だったと思える教訓に絞ってお話をしてみます。それは、この研究が一般に石川蔵治の業績として称えられますけれども、彼一人によってではなく、盲人教師奥村三作、同僚遠山邦太郎、生徒の伊藤文吉、室井孫四郎などと共に推進された点にこそかけがえのない重みがあったということです。まず小西信八がアルファベットの点字を打って孟星、小林、新吉に読ませました。彼の習熟ぶりに小西の直感が確信に変わります。点字の道に誘われた蔵治たちは、アルファベットや数字だけでなく、文字種がはるかに多い日本語をたった6つの点でどう表すかという難題に直面しました。明治23年になって4回の展示選定会議が開かれますが、教員生徒からそれぞれの案が提出され、一つずつ吟味されています。 丁寧な審査の結果、プラジの案が最も優れていると全員が一致した。ここがドラマチックだというふうに思います。4、仰天の星の時代とは、東西の共同研究。日本展示が産声を上げた年、東京と京都以外では高田と横浜に訓網学校、訓網院があるのみでした。明治20から30年代の展示研究は東京京都の2校などわずかな教員が担って進めるしかなかったのです。表記法についても指導法についても展示機の改善についても核となる東西の一致がどうしても必要として追求をされました。両校の交流は教育課程や指導法を磨くこと、施設設備の研究、展示書籍の郵送料改善策など多岐にわたっています。そうした京都モアインの学校公文書が豊富に残っております。相互のやり取りされた書簡の中に、明治40年ほどのものではありますが、大島伝次郎というその時京都モアインの教員の中で名簿上筆頭に挙げられている人物、大島伝次郎が東京に送った手紙の中に仰天の星が出てくるのであります。背景、母藩先日登場いたしおり候際はたびたび音楽説拝唱いたし、国語教授上得るところ少なからず、ことに将来出版愛なるべき原稿一覧の栄誉へ苦心惨憺の結果と学系の意を表し候、天後展示の記号につき研究工夫の師、研究工夫する人が仰天の星よりも少なかりし折柄、なお将来の国風を祈り上げ候。少し飛ばしますが、末筆ながら奥様へもご法政よろしくお伝えくださいませ。5月3日大島伝次郎石川蔵治様という手紙が残っております。伝次郎知る人は少ないから、お互いに力を尽くしていこう、何か悲壮感に満ちたというよりはそれぞれの決意の奥深さ強さというものを私は感じながら読みました。5、左近城幸之進増江の仕事に移ります。彼が盲人教育に関わる本、展示に関する読集書出したことは知られていると思います。明治32年には陽音の符号が東京で考えられ採用され、2年後には日本の展示が政府官報に掲載されました。ただ文部省から日本訓網展示説明という詳しい解説書が出るのは明治44年まで待たねばなりませんでした。ところがそれよりも6年早く兵庫の左近城は幸之進増江2人で力を合わせて盲人展示読集書最初の1冊目を出版しています。当時まだ見えないこの就学率は 10% にも満たない、学校で展示を教わるという機会を得ることのできない子が9割家庭の中にいるという、その条件に着目をして家でも展示が学べるよというメッセージです。6番目、展示投票の実現。衆議院議員選挙法同性高齢に展示投票が法定されたのは大正14年でした。世界初の快挙とされています。展示での投票が認められているのは主権者性を承認する証として極めて重要です。普遍化して言えばまさに不益としての人間の尊厳への欠かせない一歩が刻まれたと言えると思います。7、日本文法の検討、教科書、典訳運動。日本の展示は盲学校から育ってきました。明治期には教材を手から手に書き写して勉強しました。東京、横浜、京都の順で展示製版機を輸入した後に展示印刷が可能となり、機関紙や新聞作りが急速に普及しました。展示毎日編集部や文部省が展示教科書の製版に取り掛かる時代も手繰り寄せました。展示図書館も立ち上がり、典訳奉仕に携わる方々も増大します。こうした変化を受けて展示表記法のより詳細な研究と統一が求められるようになりました。 それを基盤に近畿の盲学校や関東の盲学校などで点字文法の検討が始まりました。戦前にそこまで到達していました。8. 点字表記法の錬磨、日点検日点位の業績。その後日本点字研究会が誕生します。牽引したのは鳥居徳次郎だったと言ってもお怒りにならないでください。鳥居徳次郎の口癖であった点字良心という言葉、今日のために少し文書などを読んでくる中で鳥居だけではなく斉藤由里も本間和夫も点字良心を語ってきておられます。その大元が誰だったのか、私はこれまで実は恥ずかしながら知らなかったのですが、今回の勉強を通じてそれが吉本忠であろうということを知りました。明治時代に新英国日英の盲人という本を出して、日本と比べてイギリスの盲人福祉教育がいかに進んでいるかという情報を伝えた。あまりにも日本の実態と違うのでこれは危険な本だと言って生徒に読むことを禁じた学校もあったと言われるほどの本、今までに2冊読みましたが点字良心は見つけていない気がしてるんですね。それが実はその2冊をもとに昭和に入って発行された同じ吉本の祖国によす英国の魂という本の中にそのものズバリの言葉で載っていました。料理するにも裁縫するにも看護するにも皆相当な準備が必要であるように、点字の写本もその通りで相当の準備が必要である。そのうち最も大切なことは点字良心、ブレイユコンセンスである。点字良心を得ることは多くの人々にとりて決して容易でなく、なかなかの努力を要するが、しかしこれを一度得ると点字を書くことが全て楽になる。間違えれば正しくなるまで直す。私は1枚の点字を書くのに10枚も書き直したことがあるなどとするイギリスの点訳者の言葉を紹介した文章なのだそうです。最後の項に移ります。満天の星のイメージです。夜空いっぱい、まさにきらめく星々のように、地上のあらゆる願いを救い取り私たちを励ますような、その点字というものの存在を一層豊かにしていきたいと思います。最近少しその光が薄くなっていないかという指摘もあります。全く根拠のない話でもないのでしょうけれども、しかし大事なのはその今後に向けた有効な処方箋を私たちがどう見出すかではないでしょうか。一つ、点字の魅力をどう磨くか。点字は目の見えない人、見えにくい人に役立つ文字です。でもそれだけでしょうか。目の見える人にとっても、つまり誰にも役立つツールとして鍛え直す余地はないのでしょうか。バリアフリーを実現するだけでなく、ユニバーサルデザインの基盤となる可能性も浮上しつつあると現在を捉えることはできないでしょうか。シャンプーリンスのあの突然などよりも繊細なエンボス、情報源として。2. 展示を社会にどう浸透させるか。家の中にも街にもあらゆる場所に物に展示が貼られているという姿を構想してはいけないでしょうか。大きな展示をかける展示機が創作されたことの中にも不益と流行の融合がうかがえます。長谷川先生による代表展示、今日お話のありました指展示なども不益流行両方の側面を備えた新しい展開ではないでしょうか。ドラえもんのどこでもドアならぬどこにも展示、あるいは展示そのものに代わるデジタルの符号にも期待を抱いてはいけないでしょうか。さらに言えば企業や行政で働く人皆が点字入力、6点入力方式をマスターして公文書などを作るようになれば、世界は根っこから変わっていく可能性もあるのではないでしょうか。
当日ライブ配信された日本の点字制定130周年記念講演会動画は日本視覚障害者団体連合 YouTube ページで見ることができます。動画 URL は https://youtu.be/4jj0 大文字 I、大文字 O、アンダーバー、小文字 D、小文字 W、大文字 C、大文字 U になります。